フロアマコン生市民メディアであるウェブラジオ、FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちら関西も桜の便りというか、もうすでに満開、どちらかというともう散り始めて葉桜になりつつあるという、そういう場所もあちこちあったりするわけでありますけれども、まあこれ日当たりによるんですよね。だから日当たりのいいところはもうとっくに咲いちまって、そうじゃないビルの影だとか山の影だとか、そういったところにあるようなところなんかはこれからっていう感じでございまして、大阪桜の名所であります、造幣局の桜の通り抜けっていうのもいよいよ始まったと、そういうニュースが、ね、伝わっております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ暖かくはなってるんですけどね、でも夜は結構冷え込んだりというのがあって、場所によっては息が白くなんかこうなるような、そういう冷気に包まれる場所もあったという感じでありましてですね、昼間は暖かいんですよ。で特にこの MLS この室内は、本当に暖房器具が全くないというか使われてない状況で、本当に暖かいというかむしろ暑い、そろそろエアコン冷房を入れたいというそれぐらいの感じなんですけれども、まあそういう部屋からお送りしてまいりたいと思っております。 QIC、今回迎えて1470回目というところでございます。いろいろお知らせもねありますんで、よろしくお願いしたいと思っております。お相手はこちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平尾弥子です。
熊本はどうですか、もう散ってきてんじゃないの桜。
そうです、もう緑が出てきてますもんね。まだ完全には散ってないですけど、まあもう葉桜、
葉桜、
はい、
で今日その葉桜を目でに花見に行くんですか。
いや花見は行かないですよ。
酒飲みに行くんですか。
酒は飲みに行きます。
あ、そうですか、はい、よかったですね、はいはい、羨ましいですね。はい、今日は何を召し上がるんですか。
あ、ちょっと分かんないですよ、初めての店なんで。
初めての店、それなんですか、はい、洋風の店なんですか、それとも和風居酒屋とかですか。
多分和風なんですけど。
ああ、この間ね重曹のね あの、まあ、何軒かこう、何軒かっていうか、あそこのともかく飲食店がうじゃうじゃありますけど、その中でちょっと枯れた焼き鳥屋があるんですよ。はい、あの、階段で2階に上がっていったところにあるんですけど、昔から老舗で。で、なんかね、まあ、名前を言うとあれだから言わないけど、結構こう、勇壮な感じがする名前の店なんですけど、で、そこ入っていったら多分なんか、ね、あの、太鼓かなんか鳴らすんじゃないかみたいな、こう、3人で行ったら太鼓3回ドドドンとか鳴らすんじゃないかとか思って上がっていったら、なんかすげえ静かな感じで、あの、なんかテレビで、何、DNA 対阪神の試合をずっとやってて、なんか、静かな感じの、なんか、で、お客もいるんですよ。他の若い人とか、何組かいたんですけど、みんななんか静かに飲んでる店で、なんか、すごい、焼き鳥屋にしてはこう、なんか、活気がないって言ったら悪いんだけど、静かで。ただね、そう、焼き鳥がね、うまいんだな、これが。
いいじゃないですか。
うん、味がいいんですよ。だから、
ああ。
だからまあ、ね、常連さんが結構いるみたいな感じですよ。
できたお客さん、
ええ、だからまあ、そういう店もあるな、というようなことでちょっと思ったんですけど。さあ、お送りしていきたいんですが、今ね、IBB ストレージプラス PC 募金というのが始まりました。当初 IBB ストレージ募金ということで始まったんですけども、昨日、IBB 前島和樹代表から、えのきだそんなんじゃ手ぬるいと、ダメだということで、パソコンも買いなさいということになりまして、もういろんなものが老朽化しておりまして、IBB 新鍋スタジオのパソコンももうなんか言うこと聞かなくなっているという状況で、そういったのも全部もうこうなったら更新しようという話になりまして、で、今いろいろとこう、我々ももちろん手出しでお金出すんですけど、足らないなっていうのが、今30万円足らないということがはっきりしました。で、その30万円を何とかして皆さんにもご協力いただいて、まあ、その30万円に近づけようと、そういうことで、このストレージ、まあ、ハードディスクとか SSD とかそういう記録媒体であります、いろんな番組のデータでありますとか、いろんなあの証拠物件であるとか、いろんなものがたくさんこう保存されているんですよ。これは日々どんどんどんどんデータが増えていって、本当に入れる場所がなくなってきていると。で、そこへ来て入れてるその入れ物が老朽化して、壊れ始めていると。このままでは大変なことになるっていうんで、今のうちにそれを、まあ、リニューアルしておかなきゃならないというところで、本当に切羽詰まった状況。これは本当、喫緊です。本当に大変な状況。これは冗談じゃなくて、本当に大変です。なので、今まで、ダサいのぎなんとかお前乗り切っていったじゃん、頑張れよ、とかつって思ってた方、これちょっと、今回だけは本気出していただきたい。皆さん、協力をしていただきたい。一口2000円以上ということになっておりますけれども、これ一口以上、募金協力していただいた方には、今回に限りのデザイン、IBB ストレージプラス PC 募金に協力したよという、その証となる、缶バッジその他を、プレゼントさせていただき、リターンとしてお送りさせていただくと。これ出来上がるのが5月中旬になりそうなんですけど、まあ、ともかくそういうようなことで、ご協力いただきたいと思っております。ぜひ、よろしくお願いいたします。詳しくは、IBB の、Twitter アカウントですとか、私のアカウントとかを見ていただければ、どっかにありますんで、よろしくお願いいたします。ではお便り参ります。こちらは東京都町田市からいただきました。ごめんなさい、45歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
法事を兼ねて家族で、兵庫県川西市の親戚の家に行く予定でしたが、宿が取れず断念しました。あらら。インバウンドと万博の影響らしく、安宿はもちろん割と高級なところもほぼ全滅でした。人に聞くと直前だったらキャンセルの空きができるかもという話でしたが、予定が立ちません。本当に迷惑な話です、ということでいただきました。今ね、関西は無理よ。これ。これ、大阪はもう無理です。で、京都、絶対無理です。で、兵庫にもよりも、兵庫って広いですからね。例えば神戸、無理です。はい。で、兵庫と大阪の境目にある、例えば伊丹とか、あるいは宝塚とか、あのあたりも厳しいと思います。本当に宿がないです。で、あっても、めちゃめちゃ値上がりしてる。 それまで3500円ぐらいで泊まることができたビジネスホテルとかが、普通に1万円とか、そんなようなレベルになっております。でね、この間ちょっと調べたんですけど、随分離れてますよ、姫路。姫路でももう、いっぱい。別に姫路でなんかイベントやってるわけじゃなくて、もう大阪とか兵庫とか京都でダメだから、じゃあ姫路で泊まろうって、どうせ姫路にはね、世界遺産の姫路城もあるし、それでいいじゃんということで、もう姫路の方なんかも本当に宿が埋まっちゃってます。で、これ木下さんなんでだと思います?もちろんその万博、そしてインバウンドの影響があるんですけど、まあそれだけじゃないいろんな要因があるんですよ。なんかこう想像してもらってなんかいいですか?
でもその二つしかないとは思ったんですけど、他にあるんですか?
あるんですよ。まあもちろん一番の原因はもちろんそのインバウンドと万博になるんですけど、その、これね、部屋がないわけじゃないんですよ。部屋はまだ余ってるんですよ。ホテルとか旅館の。
はい。
で、一つは、これ人手不足で、その、スタッフがいない。なので、対応ができない。だから貸せない。これはコロナの時にさ、人員整理で首切ったわけね。そのホテルの従業員だとか。で、それがね、復活しないわけですよ。元の数に。で、なぜ元の数に復活しないかというと、ホテルが増えちゃったんですよ。コロナ明けに、本当にものすごい勢いで宿がバカスカ立ちましてね。それなぜかというと、やっぱりインバウンド特需、それと、その万博特需っていうのを当てにした、もので、宿が増えた。で、それぞれが求人を出すわけですよ。で、特に経験者優遇みたいな形で、うちは、経験の豊かな方は、こんだけの、お給料を出させていただきますみたいな。結構な、高級優遇じゃないですけど、あ、前よりはいいわって言って、そっちの方に流れたりするわけです。でもそれも、まあ、あっという間に枯渇しちゃってるんです、その人材が。で、結局、従業員が足らないっていうんで、マンパワー不足で貸せませんっていう状況になってるのが一つ。で、もう一つは、これは結構飽きんどの汚さですけど、この万博でお客さんきっと来るだろうということを読んだ上で、あえて客室の予約の枠を制限していると。出し惜しみをしていると。で、一部の部屋だけ予約を受け取って、受け付けといて、で、よそのホテルの動向を見極めながら、宿泊料金を上下させようと。要するに横を見ながら、あいつらもまだ、もうあいつらもうなんだ、もう満杯か、となったら、当然こっちに流れてくるわけだ。だったらもうちょっと値段上げちまえ、みたいな感じで、値段を操作するという、それを視野に入れて、あえて、予約を取らないようにしてるっていう、そういう、時々見かける、宿泊関係でよく見かける技ですけど、そういったものがどうも横行してるようだと、そういうふうに見られているようですけれど、どうです?そういった問題。
いや、それはひどい話ですよね。
ひどいんだけど、でも、向こうも商売だからね。この短期間にいかに、利益を上げるかっていうふうになっちゃってるから、飽きないとしての、なんていうのかな、道理的なものっていうのが、ちょっといかがなものかと思うし、そもそもさ、俺思うけど、なんで宿っていうのは定価がなくなってきたのかね。もともと、例えば旅行代理店だとかを通すと、その定価っていうやつが、定価じゃないなっていう、そのいろいろ変動相場みたいな形になったのは、今昔からもそうなんだけど、なんか、普通に宿の、サイトとか、いろんなもん見れば、一泊いくらって大体書いてあるんだけど、でも大体いくらからっていうにして、土地にニョロがついてるもんね、からが。で、足元みんなね、旅行関係のこういうものってのはね、でもやっぱ、こういうのってなんかこう、政府の、なんか、政令で、定価にしろとかっていうのはできないもんかね。この常に値段を、例えば、繁忙期はちょっと高くなるってのは構わないんで、その場合、繁忙期とは、この何月何日から何月何日までと、国としては定義すると。その間は、何パーセントまでだったら、値上げすることは是とするみたいな感じのものがあって、 その一種の制限を加えるべきなんじゃないかと思ったりするんだけど、まあ自由競争という観点からすらそれはちょっといかがなものかとも思うし、さてさてどうしたものかと思うんですけど、ともかく今大阪に来ても泊まるところがありませんというところであります。
それは万博の時だけですか？
何？
それ万博ってないつまであるんでしたっけ？
万博今年の秋まであります。
秋まで、うん、まあそこはいっぱいとして、その後もまあ、うん、インバウンドでいっぱいってことですかね。
インバウンドもさ、俺思う、後で B 枠でやるけどね、減ると思うよ、うん、っていうか世界の経済が一気に冷え込むと思うんで、場合によっては世界恐慌になる可能性が出てきたじゃないですか、トランプ関税で。で、そうなるとインバウンドにそのずっとシフトしてきた日本の政策っていうのが誤りということになっちゃって、これ目も当てられない状況になる可能性ありますよ、日本は。多分俺日本はもう滅ぶなっていうような気がしてきた、本当に。日本国はその対応なさないっていう状況になりつつあるんじゃないかなっていうふうに、まあ後でそれやりますけどね。こちらお便り続いては東京都文京区52歳会社員ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たたたた大変です。国連の関連団体が発表した2025年世界幸福度報告書、なんと日本の幸福度、幸せの度合いですね、幸福度は前年から順位が下がって、いくつ下がったかというと4つ下がりました。現在世界55位です。落ちましたね日本つな。ちなみに下落は2年連続で、例えばその政治家だとかの汚職の認識の度合いの悪化などいろんなものが響いて、前年と同様先進7カ国 G7 の中では最低となりました。責任者出てこいと言いたくなるのは私だけでしょうか、ということでいただきました。まあこの幸福度ランキングのこの調べ方についてイチャモンをつけたい人もいるのも事実なんですけれど、しかしながらまあ一つのバロメーターとしてはこれは参考になるのではないか。ちなみにこの世界幸福度報告書、これは国連の関係団体が発表したものでありまして、この2025年の報告書の中で、調査対象となったのは147の国と地域で、その国や地域のおおむね1000人ずつに生活満足度というのを採点してもらったと。でそれを、2024年度までの24年までの直近3年間の結果を平均して得点としたということだそうです。でまあどういう順位になっているかというと、まず1位、こちらはフィンランドです。まあ木田さんもちょくちょくフィンランドには行ってるそうですけど、どうでしょうか？
行ってみたいですね、フィンランドとか。
フィンランドで何をしますか？
わからんけど。
ああそうですか。じゃあ第2位はデンマークです。デンマークもちょいちょい遊びに行ってそうですけど、どうですか？
デンマークって何が有名でしたっけ？
デンマークですか？デンマークが、はい、デンマークで有名、小さなバイキングビッケ。
ビッケ？
バイキング。
あ、食べ物ってことですか？
違うわい。
バイキング？
バイキング？もう、すごい、すごいボケが、バイキングって海賊みたいな人たちがおるじゃん。
そっちのバイキングです、
ね。そっちのバイキングだよ。バイキングって日本語だからな、あれ。
あ、そうか。
あれはビュッフェスタイルだからね、普通。第3位、アイスランド。まあ、木田さん、アイスランドもちょいちょい遊びに行ってるそうですけど、いかがですか、アイスランド。
寒いとこですよね。
え？何ですか？寒いに決まってたのアイスランドなんだから。アイスランドが常夏の楽園なわけねえべよ。第4位。第4位どこでしょう、当ててください。
絶対わからんよ。
北欧の国です。
北欧の国？
はい。
他ヒントは？
フィンランドでもデンマークでもアイスランドでもないわけです。
北ってことか。
ええ、
の、あ、違うな。
ノルウェーはここにはいないですね、今のところね。
あ、ないです。ええ、他、あ、だから他は、なんか。
え、アバ。
アバ？
アバ。
アバってどこの出身でした
っけ？ここの出身。
アバ？
アバ。まあ、アバって言っても、あれよ、帯山のとこにある、化粧品屋じゃないよ。
知らないです、それは。
いや、あるやん、鑑定流の、鑑定流の文字で、筆文字みたいで、カタカナでアバって書いてある資生堂の店があるじゃん。
知らない。
あ、そうっすか。はい、まあ、いいや、いいや。ボルボ。
ですか？ボルボ、知らない。
ボルボって車がありますけどね。
はい。
ええ、ご存じない。
それまだ、それは今何の話してます。
第4位の国。ま、アバ。
ボルボですか。
アバとボルボを生んだ国ですよ。
アバボルボ。
あとサーブ。
サーブ。
S A A B って感じでサーブって車があるやん。
わかんないです。
スウェーデン。
うん。
第5位はオランダ。ジェンさんもね、オランダにが好きでよく行かれてるそうですけど、どうですか？
オランダってあれ、フランダースの国ってどこでしたっけ？
オランダですね。
あ、フランダースの国のオランダか、はい、なんか
風車が回ってますね。
はいはいはい、
まあ、大阪では鶴見区で回ってますけどね。で、まあ、G7 で言いますと、例えば、18位にカナダ、22位にドイツ、23位にイギリス、24位がアメリカ合衆国。で、33位にフランス、40位にイタリア、で、55位に日本。ちなみに58位は韓国です。はい。で、お隣の国もう一つ台湾は27位です、うん、となっております。
いいですね。
どうですか、ね、あなたは今幸福ですか、幸せですか？
いや、幸福ではないですね。
ああ、不幸のずんどこにいるということですかね。
いや、不幸のだから昔買えてたものが、食料のものが買えてないとかね。
例えば
控えた。
例えば
牛乳。
牛乳って今そんな高いの？
いや、1リットル200円ぐらいじゃないですか。
知らん、俺牛乳飲まないからさ、そもそもの相場を知らないんだよ俺。
だって私が、そうですね、何年前ぐらいかな、100円ぐらいで買えてたんですよ、1リットル。
ああ
で、今もまあしょうがないでしょうけどね、飼育、なんですか、餌代とか人件費が上がってしょうがない値段なんでしょうけど、
はい、
まあ牛乳買えないでしょ、ハンバーガーとかも買わなくなったでしょ、高すぎて。
ドナルドに行かない？
あ、ドナルドはあれだけは買いますけど。
何を？
安い時のポテトとかチキンナゲット。
ポテナゲを。
はい、だからモスとかも高くなってて、マクドナルドがもうあんな値段するからですね、安かった、唯一安かった。
うん、もうだってコンビニのおにぎりだって随分高くなってるからね。
そうそう、もうホットモットとかホッカホカ亭はもう全く買わなくなったでしょ。
買わなくなったでしょって知らねえけど。
だから高すぎて。
まあだって、ほか弁ってさ、やっぱ安いっていうイメージがあったから、ね、外食するよりはちょっとほか弁でいいやみたいな感じの時があったけど、今下手すると店で食うのとあんま変わんないぐらいの値段だもんね。
変わらない。
で、逆に、それこそ松屋とかで食った方が安い時があるからね。
安い。
うん。かといって、スキヤはいろいろとどうすんだろうっていうのがありますけどね。まあ、スキヤの問題は、まあ、先週この番組でネズミの話をした直後に、ゴキちゃんの話に飛び火して、まさかの全店休業になったからね、あれはちょっと驚きましたけど、ね。
ただ、あれもありますね、スキヤの話って。唯一、スキヤって国産の米を使ってたんでしょ。
まあそう言われてるけどね。
ね、
その謀略説だろ。
そうそうそう。まあいろいろ出てくるけど。
本当かなそれって思っちゃう。まあ
確かに見逃さないよね普通あんなでかい。
いやどうなんでしょうか。
わからんですよ。だけどその場にいた人が入れたのかもしれ、まあわからんですよ。
うん、ではでしょうかね。ぼーっとしてたらわかんねえんじゃないかな。だって俺が時々行く中浦でもご飯大盛りにしてた時に全然大盛りじゃなくてすげえスカスカの盛りが来て、お兄ちゃんお兄ちゃんこれ俺大盛り頼んだんだけどこれえって言ったら、あ大盛りっすよって言われて、嘘これでとか思って、で一応写真撮ったよね。でその何日か後に行ったら別なバイトのおじさんがいて、お待ちどおさました、あ大盛りで、大盛りでよかったですねとかって持ってきて、あ大盛りです、本当に大盛りに来てしまってて、
でいやそれはその人が間違えただけで、
でもあれ多分機械で持ってると思うんだけどね、米なんて今ボタン一つじゃないので、わかんないけど、でそのおじさんが持ってくるとお冷やのコップもなぜか二つ持ってくるのよ。いつもだと中売ってピッチャーが置いてあって、そこに緑茶、冷たい緑茶が入ってるんだけど、なんか朝の早い時間はまだなんかそのピッチャーをしまってて洗浄してるらしくて、なので言わないとお部屋のおかわりができないんですけど、そのおじさんの時は気を利かせて最初からおかわりって言わなくてもいいように2杯持ってくんですよお茶を。だからこのおじさん頭いいなと思っていつも感心してるんですけど、他のバイトにその文化が伝わらないのが残念だなといつも思ってたりするんですけど、まあそれはいいとして、まあともかく、まあちょっと今後の日本の行き先というか、どうなるのよっていう、その話につきましては、B 枠でやってみようかなと思ってる次第でございます。ただいましつこいようですが IBB ストレージプラス PC 募金募集しております。今日はしつこいぐらいにこれを言っていきますんでよろしくお願いいたします。ということで一旦 CM に行きましてお便り続けてまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。